をこぎ出したのはいつの頃だったんだろうか。十字架の愛の歌に心打たれた。15の時だったんだろうか。船をこぎ出したのはあなたに気づいたのはいつの頃だったんだろうか。夕焼けの風の匂いに涙した。22の時だったんだろうか。あなたに気づき始めたのは。あなたに出会ったのはいつの頃だったんだろうか。生きることに疲れて途方に暮れてた。25の時だったんだろうか。あなたに
流れゆく川のような時の中で夏の日までの日目にたどり着くまで永遠の愛は流れてく僕の心を熱く溢れ出す涙のように流れゆく川のような時の中で優しい風の吹く岸辺にたどり着くまで永遠の愛は流れてく僕の心を熱く溢れ出す涙のように熱い朱月の刺繍のように
風は僕に教えてくれたんだ。信じる心さえあれば船は動くと。
ありのままの森田姉妹の証、そして素晴らしい大塚先生の賛美、ありがとうございました。それではもう一曲賛美をいたしましょう。嵐吹く日も。
Yes, O Jesus.
第7章16日節から良い実を結ぶと題して久保先生にメッセージをしていただきます。
アレルヤ、皆さんおはようございます。今日もご一緒に主の御前に集まることができて感謝です。森田姉妹が本当に久しぶりに帰ってきてくれましてね、感謝です。森田姉妹は家にいましても病院にいましてもどこでも証人として喜んで主の恵みを証しするんですね。私たち病院に入りますとね、もう病院に入っちゃった、あもうこの監獄みたいな感じだな。でもですね、考え方なんですね、私はここに使わされてるんだっていうね、気持ちを持つか持たないかでね、人生大きく変わると思います。今日はマタイの福音書の7章16節ですね。新約聖書の一番最初がマタイの福音書で7章の16節からですね、11ページになります。隣の方が分からなかったら教えてあげてください。マタイの福音書7章11節からお読みします。7章16節から。同様に良い木は皆良い実を結ぶが、悪い木は悪い実を結びます。良い木が悪い実をならせることはできないし、また悪い木が良い実をならせることもできません。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。こういうわけであなた方は実によって彼らを見分けることができるのです。今日はこの箇所から良い実を結ぶと題してご一緒に恵みを受けたいと思います。私たちはですね、時折会話の中で運ということを使いますね。言葉運という言葉、アメリカ人もグッドラック、幸運を、という感じで使いますけども、私もクリスチャンになる前はですね、今日は運が悪かったなとかですね、運という言葉を気軽に使いました、しかしですね、運という言葉はですね、実体のないもんですね。運って何ですかって聞きましたらね、実体がない、何かわからないようなものであります。で、多くの人はこの人生で幸せになるか否かは運によるんだと考えてしまっている場合が多いんじゃないでしょうか。自分の内側の考え方とかですね、自分の生き方、心の持ち方とは関係がなくてね、自分の外側にある何かこう運というですね、雲のような漠然としたものによって幸せか不幸せが左右されるんだと考えてしまう人が多いんですね。しかしこれほどですね、あなたの幸福にとって危険な考え方はないんです。運があなたの人生の幸福を決めるのではなくて、あなた自身の内なるものが決めていくんだということをここでイエス様がお教えになっています。アメリカの偉大な思想家のラルフ・ウォールド・エマソンという人がいましてね、このエマソンの本を私は大学時代に、よく読みました。彼はですね、言ってる言葉の一つに、成功した人はすべて自分が因果論者であることを認めているというところがありまして、因果論者、ちょっと堅苦しい言葉でありますけども、これはですね、運が良い実を結ばせるのではなくて、良い原因があれば良い結果が必ずあるんだというですね、また悪い原因があれば悪い結果が起こってくるんだということですね。聖書の中にガラテヤ人の手紙というところがありますけども、その6章に、人は種をまけば、その刈り取りもすることもになります。自分の肉のためにまくものは、肉から滅びを刈り取り。御霊のためにまくものは、御霊から永遠の命を刈り取るのですとありますね。私たちが良い種をまくならば、それを刈り取りもすることになる。自分のですね、肉のためにまくものはっていうのはですね、悪い生き方をするならば、そこから滅びを刈り取りますということです。で、御霊のためにまくものはというのは、神様のために生きるものは、そこから永遠の命を刈り取るのですという御言葉なんですね。神様の教えに生きるならば、永遠の命を刈り取ります。私たちのこの地上の人生におきましても、永遠的な、その人生におきましても、両方とも同じことが言えます。成功した人というのはですね、良い結果を刈り取るために良い原因を作るように必ずしています。良い種をまくように必ずしています。だからですね、成功した人というのは必ず自分のために投資しますね。自分が良い気になるために、そして良い気になればなるならば、つまり自分がそのきちんとした、整った生き方をするならば、必ず成功は引き寄せられてくるんだ。 幸福が引き寄せられてくるんだということを、信じてやまない人が成功する人なんですね。17節に同様に良い木は皆良い実を結ぶが、悪い木は悪い実を結びます。イエス様はこのですね、因果の法則をはっきりと語られていますね。私たちはですね、この因果というものを、この人生の中ではっきりと認識する必要があります。運に頼ってはいけませんということです。神様を信じまして自分自身が良い木になるようにするということですね。そして良い木になるならば当然良い実が結ばれるんですよ。ことわざに人は心で考える通りのものであるという言葉がありますけども、あなたがどういう人生を送るかということ、幸福になるか不幸になるか、それは全てですね、もともとあなたの心の内に種があるんだと考えた方がいいということですね。私たちは心の中であれをしたいとかね、これをしたいとか思います。ああだったらいいな、こうだったらいいなといろいろ思うかもしれません。あの人はこうなのに私はこうじゃないとかね、いろいろ思うかもしれません。人のことを気にしたり、私の未来はどうなるんだろうかといろいろ思います。心の動きというものがある。でその心の中に種が潜んでいるんですね。それが成長しまして大きくなって、でやがて実を結ぶんです。だから私たちは心の中の種に気をつけないといけないんですね。そして良い木に成長していくということ、そして良い実を結んでいくということなんですね。で良い木に関しまして第一にですね、私たちが注意しなければいけないこと、それはですね、成功した人、幸福になっている人を見ましてね、あの人はなんて運がいいんだろう、なんて偶然に恵まれてるんだろうと思ってはいけないということなんです。いいですか。こうした考えはですね、しばしば妬みというものを私たちに引き起こします。それは有害なものですね。そして人生は運によって支配されるという間違った考え方をあなたの人生観としてしまいます。その考え方から解放されるためにもですね、私たちはなんて運がいいんだろうという言葉を言わないようにしたいと思うんですね。以前あの音楽グループの X ジャパンというのがありましたけどもね、まあ、日本ですごく有名になりました、YOSHIKI さんの書いた、メンバーの YOSHIKI さんの書いたものを私以前読んだことがあるんですけども、彼は素晴らしくですね、華々しいステージで、まあ、歌い、そして演奏しですね、音楽家でありました。で人々の中にはですね、あの彼を見て彼らは運がいいんだねという人がたくさんいたそうなんですね。でもですね、彼らはそのステージに上がる前に何をしてたかと言いますとね、ものすごい血のにじむような練習を積み重ねていました。はじめは音楽だけで食べられないわけです。で他のアルバイトをしながら、アルバイト後にみんな集まって練習したんですね。もうそれはですね、もう安いところで汚いところでね、練習を積み重ねていたんですね。長く苦しい下積み生活があったんです。貧しくて辛くてですね、その辛さに耐えまして耐えて、やっとのことでその栄冠を勝ち取っていったわけですね。華々しいステージの前にはそういう長い下積み生活があったんです。このミュージシャンだけではなくてね、私たちの人生におきまして必ず下積み生活というのがあるんですね。運ではないんですね。もし運というものがあるならば、まあ運も実力のうちと思った方がいいんですね。運を引き寄せるほどの良い気になる必要があるということです。キリスト教的に言うならばですね、良い気があるならば神様はね、祝福したくてしょうがなくなるんですよ。わかります。ダビデという人はですね、なんであんなに神様に祝福されたんだろうと私よく思います。それはですね、彼が良い気になろうとしたからなんですね。私はあの埼玉県の児玉町というね、あんま群馬に近い方ですけども、そこに住んでいました時に近くを散歩してましたらね、ものすごい綺麗なね、あの花をたくさん咲かしてるカズラの木があったんですね。で ある人の庭にあったんですけどもね、まあ、あの家内と一緒に歩いていましてね、もう見とれてしまうぐらいです。本当に綺麗にね、整えられて花がね、あのものすごいたくさん咲いてるんですよね。で遠くから見ましてもね、素晴らしく綺麗な木だなと思ってね、近く来てよく見たんですけどね、まあこの木は本当にこの家の持ち主に愛された木なんだなと思いましたね。本当によく整えられていまして、たくさんの花を咲かしていました。で神様もですね、良い木を見ますとね、もう祝福したくてしょうがなくなるっていうことなんです。で私たちは悪い木を見るとやっぱり切り倒したくなるでしょう。 ね。でも良い木がありますと、もっと良くしたい、もっと良い実をならせてあげたいと思うんですね。でここで言う良い木というのは何かというとね、良い、行いをたくさんする人のことではないんですよ。慈善事業家のことではないんですよ、ね、私たちが人間的に良いと思うことではないんですね。この神様から見て良い木というのは何だろうか、ね、それはですね、運が私たちの人生の支配者ではないと考える人です。そして神様を信じて、神様の恵みに生きる人が良い木なんですね。そういう人が良い実を結ぶ。で第二にですね、良い木というのは神様に従順な心を指します。良い木というのは完璧な人間のことではないんです。誤解しないでくださいね。良い木というのは才能ある人間のことではないんです。良い木というのは聖人君子のことではないんです。あるいはどこから見ましても火の打ち所のない人間のことを言っているのではないんです。神様の前に良い木というのはですね、素直な人のことです。そして従順な人のことなんですね。アブラハムがなぜあれほど祝福されたんでしょうか。それはですね、神様がアブラハムにカナンの地に行きなさいって言った時にですね、カナンの地ってアブラハムはまだ見たことがなかったんです。行ったことはなかったんです。で何千キロも離れてるんですよ。日本列島の何倍も離れてるんですよ。そこにですね、彼は荷造りをしまして、その離れた地に向かっていったんですね。ペテロとアンデレがなぜあれほど祝福されたんでしょうか。それはイエス様にですね、私についてきなさい、あなた方を人間を取る漁師にしてあげようと言われたときに、網を捨ててすぐに従ったからなんです。彼らは従順であったんですね。それが良い木ということなんです。神様の前にですね、24節からちょっと読んでみたいと思いますけども、7章24節からですが、だから私の言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからです。また私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもそれはひどい倒れ方でした、とこう書いてありますね。イエス様は二つの話をなされていて、私の言葉を聞いてそれを行う者、実践する者は岩の上に自分の家を建てた人に、比べることができます。そういう人は賢い人ですよ。どんな災害が来ても倒れません。しかし言葉を聞いてそれを実践しない人は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができる。災害が来ますともうすぐ倒れてしまい、そしてその倒れ方はひどいということを言うわけですね。この良い木というのはですね、この、イエス様の御言葉を聞いてそれを実践するもののことである、つまり従順なもののことであるということなんですね。そういう良い木でありますときに神様は祝福したくてしょうがないと思われるということなんですね。あ、この人にはもっと良い実をならせてあげようと思うんです。だから私たちは運に頼ってはいけないんです。ある人はですね、宝くじを買いましてね、宝くじに望みを託す、もうまあ、テレビで見ましたけどね、まあ、ちょっと買うだけじゃなくてね、毎月何十万も買う人もいるんですよね。まあ、すごいなと思いますけども、しかしですね、もちろん宝くじが悪いというのではないんですよ。しかしそれに期待しすぎますとあなたは運命論者になってしまうんですね。宝くじを買ってもいいけれども、まずは、良い実をならす良い木になるということは一番確実な方法だということを知りたいと思うんです。また良い木になっていませんと、たとえですね、宝くじが当たりましてね、1000万、2000万入ったとしましてもね、その人はきっと自らの堕落を招いてしまうのがオチなんじゃないでしょうか。お金なんてすぐなくなってしまうんですね。お金の使い方を知りませんと、かえって災いを引き起こしてしまうんじゃないでしょうか。お金を有効に使えるような良い木になるならば、お金はついてくるというのが私たちの信仰なんですね。だから私にはお金がないとは私は言わないんですね。私にはお金がありません、確かにないんだけど、でも私はお金にはありませんというのはですね、つぶやかないようにするんですね。だって天のお父様はもうお金持ちなんですから、何の心配もいらないんだ。私は良い気になるならばお金はついてくるというふうに言いたいと思うんです。 私はあの高校はですね、埼玉の、川越高校というところ出たんですけども、その門を入りましたすぐのところにね、クスノキっていうね、まあ、ものすごくあの大きな木が、クスノキが立ってるんですね。で、その木はですね、もう全校生徒からものすごく愛されていました。文化祭はクスノキ祭という名前でね、呼んでいたんですけども、その学校の象徴的な木だったんですね。ものすごくぶっとい木でね、もう何百年も経ってる木なんですけども、その、下に入るならば夏でもね、すごく涼しいんですね。遠くからもそれはそびえ立ってるので、川越高校はあそこにあるっていうのはすぐわかるわけですね、それを見ればね。で、良い木になると神様に愛される、ということをそこからも知ることができますね。そしてもっともっと大きな木に成長できるように神様は私たちに養分を与えて、光を与えて、水を与えて育ててくれるということです。良い木というのは神様に従順なこと。私たちは自分自身をそういう良い木に育てたいと思うんですね。アメリカのカリフォルニアのオレンジ郡というところがありましてね、名前の通りそこはオレンジをたくさん作っているところなんですが、収穫期になりますと味が良くって、虫のつかなかったオレンジをですね、誰が一番たくさん収穫したかという、まあ、そういう競う大会があるんですね。で、そこで一等賞とか二等賞をもらった人が必ず言うことがあるんですね。それは、良いオレンジを作る一番の秘訣はオレンジを心から愛することですって言うんですね。やっぱり愛することがもう一番いい。で、一等賞をもらったある人がこう言ってました。私はオレンジ農場の道を歩きながら、オレンジの木に向かってこう話しかけるんです。オレンジの木たちよ。あなたたちは本当に美しい。立派なオレンジだ。あなたたちがこんなに美しくて丈夫なので絶対に虫がつくことがない。そして実を多く結んで今度の試合で必ず一等賞を取るぞってちゃんと声出してね、言うんですよ、オレンジに向かってね。それ毎日やってた。で、そういうふうに話しかけて育てますとね、本当にですね、その誠心誠意が通じるんですね。で、見守ったその愛に報いてくれるかのように、実際にオレンジがね、もうよく育つんですね。虫がつかなくて育つ。私たちもですね、誠心誠意自分の、自分自身に対してもね、そういう気持ちでいる必要があるんじゃないでしょうか。お前は罪人だ。お前はとんでもない人間だっていつも自分に向かって言うんじゃなくてね、あなたは神様に愛されてる。その愛に、応えて恥ずかしくない生き方をこれからしていこう。ね、自分自身に対してそういうふうに言うことがね、とっても大切なんですよ。第三のことはですね、良い木というのは神様を愛して人を愛する心であるということなんですね。私たちは神様への愛が燃え上がりますときに、神様の技があなたの人生に力強く行われるようになります。私たちが神様を愛するときに聖霊様は豊かに私たちの人生に働きかけてくれます。聖霊様というのはキリストの霊であります。そして愛の霊であります。ですから、この聖霊様というお方はですね、愛のあるところにしか働きません。あるクリスチャン夫婦がいましてね、夫は仕事に忙しい人でありました。まあ、日本人は大体そうだと思いますけども、単に仕事が好きだからとかですね、お金儲けが好きだということではなくてね、やはり家庭を養わなければなりませんので、また仕事を中途半端にするならば結局収入は減ってしまいますから、夜遅くまで彼は働かざるを得ませんでした。朝早く仕事に出まして、夜遅く家に帰って、ただ寝床に入るというだけの生活をしていました。しかし奥さんはですね、多感な女性であって、芸術が好きで、旅行が好きで、で、夫のそのようなですね、夜遅く帰ってくる生活が不満でありました。それを夫に打ち明けたんですけれど、夫はですね、妻の言葉には耳を傾けませんでした。傾けたい気持ちはあったんですけども、会社に入っていますと、そうもいかなかったわけです。で、奥さんはですね、夫は自分を愛していないんだと思うようになりました。無関心なのだと思うようになりました。嘆いて希望を失いました。やがて奥さんはだんだん病気がちになりました。結局腹膜炎で床につくようになりました。彼女は手術をしたんですけども、その後なかなか回復できずに、総合的な診断を受けました。するとその婦人はですね、遠からず、死んでしまう、もう なかなかこれは治らないということでね、診断結果が出ました。でそれほどにですね、病状が悪化してしまいましたのは他でもなく、その夫人がですね、生きようという気力とか希望を捨てていたからなんですね。で、奥さんがもうすぐ死んでしまうかもしれないという診断結果を知りました夫は、その後どうしたかと言いますと、輸血が必要な時にですね、自分の腕をまくりまして自分の血液を使ってくださいとお医者さんに言いました。ちょうど同じ血液型でありましたので。また田舎のことで病院の施設が足りないで、夫の腕から直接妻の腕に輸血することになりました。夫の腕と妻の腕がそこで管でつながれました。奥さんはですね、夫の腕から血液が自分の腕に流れ込んでくるのを見ました。その時に口には出さずとも夫が自分を愛してくれているということを悟りました。それとですね、今まで夫人を抑圧していた悲しみと絶望が去ったんですね。人生に対する希望と活力が湧き出てきたんですね。こうして夫人は病に勝って再び健康になっていきました。夫の愛が妻を死の危険から取り戻したんです。私たちはこのような犠牲的な愛を知ってるんじゃないでしょうか。聖書の第10版の3章に、キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました、それによって私たちに愛が分かったのですと書いてあります。キリストの血潮によって私たちは救われたんだ。あの十字架の死によって私たちの罪はすでに罰せられた。それによって私たちはもはや、滅びの恐怖の中に囚われてはいない。死んだ後に神様の前に恐れなく出ることができるんですね。キリストは命を懸けて私たちを救ってくださった。それによって愛が分かったのだと聖書は言っているわけですね。キリストの弟子に使徒ペテロという人がいますけども、彼も良い気となり、そしてまた神様に祝福された人生を歩みました。16世紀のですね、マルチン・ルターという宗教改革者がですね、このペテロにつきまして、私がもしペテロの肖像を描くとしましたら、彼の髪の毛一本一本に罪の許しと書くだろうと言ってるんですね。この使徒ペテロこそですね、イエス様からこの人が多くの罪を許されたことは私に示した愛の大きさでわかると言われる人だったということなんですね。ペトロという人はですね、本当にですね、失敗したりいろいろ、元漁師でありますし、普通で見るならばですね、学問がないとか教養がないとかですね、田舎者だとか言われる人であるのかもしれないけども、彼はですね、本当にイエス様に愛されたんですね。なぜそんなに愛されたのだろうか。それはですね、ペトロが自分の罪を許されたことを本当に神様に感謝して、イエス様に付き従っていきたい、命をかけて付き従っていきたいという、そのイエス様への愛が燃えていたからでしょうね。その愛を持ちまして、私たちももっともっと神様を愛する、人を愛する、それが良い気になるということではないでしょうか。それによって良い実が結ばれていく、聖霊が充満された人生を送っていくことができます。人生に良い実が結ばれていくようになる。17節ご一緒にもう一度読んでみましょう。17節よろしいですか。17節はい。同様に良い木は良い実を結ぶが、悪い木は悪い実を結びます。神様を愛する、それが良い木になるため、また良い実を結ぶための基礎であるということですね。神様を愛するというのは自分の人生で神様を第一にするということです。かつてアメリカの第16代大統領のアブラハム・リンカーンがですね、こう言いました。私はアメリカの男女が神様と聖書と教会と安息日を尊重しない時が決して来ないように望みます。聖書と教会と安息日を尊重しないことは国家と国力が衰退し始める兆候となるからですとはっきり言ってるんですね。で、その言葉のように神様を第一にすることが国にとりましても個人の人生にとりましても最も大切なことなんですね。 私アメリカのですねカリフォルニアというところに半年後ぐらい行ってたことがありますけども、そこでね 49ers っていう言葉を聞いたことあるんですね。これは1949年49時にですねゴールドラッシュっていうですねものがあったんですけども、その前にもですねアメリカの西部でねやっぱりゴールドラッシュがあった時があるんですね。金が掘り出されましてね、もう人々が競ってねその西部に向かっていったんですね。もう金を掘り出そう、それで大金持ちになろうということでですね、我先にと金を掘り出す競争が始まりました。で彼らの中にはですねピューリタンたちもいたんですね。聖教徒たちもいました。でところが彼らはですねその道中も聖書の御言葉通りに日曜日になりますと休んでね、必ず日曜日に集会を持ってですね、父なる神様に礼拝を捧げてですね、御言葉を学び、そういう時を持ってたんですね。賛美する時を持ってました。そしてやがて彼らがですね、目的地に到着しました。するとですね、ピューリタン以外のね、その休まずに先に行ったはずの他の人々はですね、いなかったんです。ね、なぜかどっか誰もいなかった。他の人々はあまりにも無理をしましたので、目的地に到着できずにですね、皆途中で、ダウンしてしまって、放棄してしまっていました。しかし神様は第一にする生活をしまして、誠実には必ず礼拝の出席に、集会に出席していた人々は、目的地に無事到着しましてね、そして悠々と願う黄金を手に入れたんですね。神様を第一にするというのは、どんなに私たちにとりまして祝福であるか知れないんです。周りにちなに思える時があるかもしれませんよ。ねえ、日曜日に私たちがこうやって教会に集ってね、何時間も無駄にすると他の世の人々だったら思うかもしれません。しかし、決して回り道ではないんです。これがですね、私たちの人生にとりまして、祝福をもたらすもといとなるんですね。神様を第一にする。それがどんなに祝福であるか知れません。で、何よりも神様を礼拝することによりまして、心が整えられるんです。そして、良い気にされていくんですね。そして、この神様の愛をいただいて、私たちは人を愛していくということが、祝福のもといとなりますね。日本救世軍というのがあるんですけども、よく銀座などでもですね、年末になりますと、社会鍋というのでね、募金を募ったり、あるいは清瀬にホスピスがありますけども、そういう病院を作った、グループであります、慈善事業とか福祉、に非常に貢献しました救世軍というのがあるんですけども、英語でサルベーションアーミーと言いますけどね、でその日本の大衆伝道者でありました山室軍平という人がいますけども、彼は実に祈りの人でありまして、毎朝必ず食事前に書斎の椅子に寄りかかってひざまずいてですね、相当長い時間お祈りしていました。その間は誰にも、絶対に妨げられることを許しませんでした。彼は祈祷名簿というのを持ってましたね。で死後にですね、その名簿が読まれたんですけども、きちんとね、分類されてまして、毎日祈る人たちはこの人たち、あるいはこの案件である。それから、何曜日、月曜日はこれを祈り、火曜日はこれを祈りって全部分類されてるノートがあったんですね。で、少なくとも合計800名のですね、人たちの名前、それから、案件がですね、書いていたということなんです。で、晩年ですね、公的な活動から、退いた後もですね、毎朝と毎夕と1日2回の祈りの時間を必ず持っている人でありました。で、そのように私たちは神にあって人を愛するということが良い気になり、良い祝、その神様からの祝福を受ける秘訣であるということを学ぶんですね。神様にあって人を愛するということがあなたの人生を変えるんですね。滋賀県に紫陽学園というのがありまして、私関西に行ってた時に一度訪ねたことがあります。紫陽というのは止めるにあげるって書いてね、紫陽学園というのがあります。で、それを作りましたのが、福井達夫というですね、クリスチャンの方なんですけども、この紫陽学園というのはですね、重い知恵遅れの子どもたちのためのキリスト教の養護施設なんですね。素晴らしい働きをしている学校です。で、そのところに渋谷信恵さんというですね、保母さんがいるんですね。この保母さんはですね、日韓混血 日本人と韓国人の混血の方なんですね。で、重い知恵遅れの子供というのはほとんどみんなですね、トイレがちゃんとできないんですよ。排泄の自立ができないんですね。で、入園しますとですね、まずこの、トイレがちゃんとできるように、自立できるようにね、訓練しないと、そういう生活習慣を、してあげないといけないんですね。で、この、渋谷さんはね、この排尿便訓練係に認定られまして、この嫌な務めをですね8年間もずっとやったんですね。で、まあ、うんこ博士っていうふうにですね愛称までつけられたぐらいなんですけども、彼女はねこういう証しをしてるんですよ。この8年間で私はねもう人生変わりましたって言ってるんですね。学生時代私は無口で消極的でした。韓国人の父親を持ち、差別を受けていても、できるだけ自分の真実をごまかし、戦おうともせず逃げていました。差別する人たちに憎悪を持っていたのですが、自分を悲劇の主人公に仕上げ、満足し、そこから一歩も出ようとしませんでした。この人生には消極的な涙がありましたが、積極的な他者に流す涙はありませんでした。必然的に私は利己的になり、自分のことのみで心を閉ざし、そこから何も生まれませんでした。偶然なことで私は使用学園と重い知恵遅れの子供たちを知りました。そこで、人間が生きていく上で一番大切なうんこやおしっこにまみれる排尿便自立の教育を8年間しました。この中で私は変えられたのです。真理や生命を犯す者と戦うことを知りました。他者の自由や権利を犯さない姿勢を教わりました。私は積極的になりました。うじうじして陰湿であった私がカラカラした陽湿な私に変わりました。今まで何か起きるとああでもないこうでもないと考えを空回りさせていた私が汗を流し、自分を汚し行動することを知りました。私は変わりましたというよりも、私は変えられましたということの方が本当だと思います。使用学園が重い知恵遅れの子供が私を変えたのですと言ってるんですね。そういう中で彼女はね本当に訓練を受けたんですね。神様によって変えられるという経験はですね、私たちの人生にとってものすごく大切なことなんですね。それは私たちを愛に向かわせるわけなんです。第4のことは、良い木というのはたとえ嵐が襲ってきましても打たれ強いということなんです。私たちの人生には時折困難がやってきます。試練がやってきます。嵐がやってきます。しかし良い木というのはそういうものが襲ってきましても倒れにくいんです。悪い木というのはですね、幹が腐って根元も腐ってますのですぐ倒れてしまいます。また、人生に襲ってくる困難試練というのはですね、ただ私たちを痛めつけるためだけのものではないということが大切です。ことわざの中に、あらゆる災いの中には福の芽が、潜んでいるというのがありますね。私たちは災いの中からも利益を得ることが可能なんです。良い木というのはね、災いが襲ってきた時にそこからね幸福の芽を摘み取ってしまうんですね。人生の糧を引き出すことができるんですね。自分自身を向上させてしまうんですね。災い転じて福となすということを知っているのが良い木なんですね。アラビアのことわざに、幸運な男をナイル川に放り込め、そいつは口に魚を加えて浮いてくる、まあ転んでも起きないということを言っているわけですけども、転んでもただでは起きないということを言っているわけです。起きないじゃなくてただでは起きないということね。災いに遭いましてもそれでは終わらないんですね。口に魚を加えて浮いてくるわけです。何かをその中から取り出してきましてね、自分のものとしてしまうということです。でそういう人はね、人生に何がありましても全てを益に変えてしまいます。神様がですね、そうさせてくださるんですね。ただでは起きません。人生七転び八起きという言葉がありますけど、皆さんこれがね聖書の言葉だっていうの知ってますか。正しいものは七たび倒れてもまた起き上がるからだ。悪者はつまずいて滅びる。箴言24章16節。そこからですね、七転び八起きという言葉が来てるんですよ。転ぶたびにですね、そこから教訓を学びまして、何かを得まして、また前進していくんです。そういう力が神を信ずる人にはあるんだということなんですね。七転び八起き。 これはだるまを思い浮かべるでしょ。だるまね、高崎、群馬県に行きますとね、だるまで有名なところでだるま市っていうのがね、毎年やるんですけども、だるまっていうのはですね、多くの人たちはインドの仏教の僧侶の名前と思ってるでしょ。しかしですね、まあ、確かにそう言われてるんだけども、ところがだるまの人形を見ましたらね、どう見たったあれはインド人の顔じゃないんですよ、ね、中近東 の顔なんですよ。ひげを生やしてましてね、そしてこうやって全部ひげ生やしてまして、そしてあの頭に布をかぶってましてね、どう見ましても中近東の人間の姿ですね。昔イエス・キリストの使徒のトマスという人がね、アッシリアの方に行きまして、その後インドに伝道に行ったんです。このトマスという人はユダヤ人でありますので、ひげを生やしてました。頭に布をかぶってました。どうもこのトマスのことがですね、後に仏教化されまして、ダルマの話になったという説があるんですね。実はトマスというのは名の転び八起きの人でありまして、私はイエス様の、両手に釘の跡を見てね、脇腹に、槍の跡を見て、そこに手を差し入れてみなければイエス様の復活を信じませんとまで言った人なんですけど、でもイエス様はその後に実際に現れてね、さあ見なさい、あなたの手を差し入れてみなさい、信じないものにならないで信じるものになりなさいと言われましてね、もうトマスはその時ピシャンコになってですね、心が砕かれました。そして我が神我が主よと言ってね、その前にひれ伏したということがヨハネの福音書に書いてありますね。以来従順な弟子になりました。彼はまずですね、アッシリア方面に、またアルメニア方面に伝道に行きました。そこで困難に次ぐ困難、もう七転び八起きの、伝道が始まりました。その後インドまではるばる行ってね、で牢獄に入れられたことがあるんですよ、インドでね。また七転び八起きの、伝道が始まりました。もうだるま人形のように疲れましてもまた起き上がる、また疲れてもまた起き上がる、そういうね、伝道生活をしてたんですね。でもそういう中でインドでたくさんの信者が起こされてきました。今もインドに来ましたらね、マドラスと言われたあそこにですね、聖トマス教会というのがあるんですね。そしてインドにはトマスのお墓もあるんですよ。七転び八起きの力というのは神様から来るんですね。私たちは単に自分自身の力で起き上がるんじゃないんです。神様を信じている人がですね、良い気なんですね。で神様が手助けしてくれます。昔ですね、明治時代にジェームス・バラというですね、宣教師がいました。この人はですね、この日本でですね、とても良い働きをした人ですけども、明治5年にですね、我が国最初のプロテスタント教会、ね、日本で一番最初のプロテスタント教会を横浜に作った人なんですね。ジェームス・バラという、バラ先生という人がいました。前にこの教会に来た人ともバラ先生としていましたけど、その人は日本人でありますけどもね、この人はですね、アメリカの先生であります。で来日しました時ですね、どうやって来たかと言いますとね、大西洋をですね、越えまして、アフリカの最南端に希望峰というところがありますけど、そこを回ってきまして、インド洋をずっと来ましてね、そして中国の上海に行って、それから日本に来て、もう世界一周するようなですね、航路を通ってきて日本にやってきました。そこで中国の上海で保線に乗り換えて20日近くかかって横浜に上陸したんですけども、当時ですね、船旅というのはですね、ものすごく危険なものであったわけです。で遅くて辛くて危険であることは、まあ、今日ではとても想像のつかないほどでありました。彼が上海から乗った船は乗客 4,5 名、船員が8名から9名というですね、わずか156トンの小さな保線でありました。で日本を目の前にして紀州灘というところでね、暴風、まあ、嵐にあってしまったんですね。船は荒れ狂う大波に木の葉のように翻弄されて難破しそうになりました。船長はついに乗客に最後の覚悟を促したんです。これはもう日本に着けないかもしれないと言ったんですね。バラ先生はその時ですね、かつて彼よりも先に中国に派遣されました宣教師が大嵐にあって船が難破して、その中国伝道の計画がまあぺしゃんこになってしまった、その水の泡と消えたということですね、挫折したということを聞いてましたので、自分の命よりもですね、せっかくのこの日本伝道計画が水の泡と消えるかもしれないと大変心配しまして、 熱心に祈りました。神様、どうぞこの船を見捨てないでください。ミッションが日本に開拓伝道する計画を果たすことができますように顧みてください。もし船が無事横浜に着いたならば、私は神明を投げ打って伝道に励み努めることをお約束いたしますと祈ったんですね。この祈りが聞かれて、彼は無事に横浜に着くことができました。その後彼は50年もの間ですね、熱心に日本に伝道してこの働きをしていったんですね。私たちもですね、自分の力で良い気になるのではなくて、この信仰を通しまして働かれるキリストの力に目覚めて、そしてこの良い実を結んでいきたいと思うわけなんです。そしてまた私たちが人生を送っていく上で大切なことはね、人生のこのように嵐が来る、あるいは試練が来る、悲しみがやってくる、でも神様というお方はそれらすべてを働かせて益としてくださるということをね、もう一度思い起こしたいと思うんです。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知ってます。ローマ8章28節、これはすべてのクリスチャンのね、もう確信であるわけですね。神様は助けてくださる、私たちは災い転じて福となすというね、そういう世界を知ってるわけですね。そういう世界があるんですよね。皆さんもその世界ご存知でいらっしゃいますでしょうか。こうしてあなたはますます良い気にされていきます。良い気になるものはますます良い実を結び、悪い気になるものはますます悪い実を結んでいくようになってしまいます。その境目は何なのか、境目は何なのか、それは神を信じるか否かなんです。キリストの力に目覚めるか否かなんです。あなたはあなたの人生を良くしてくださる神の愛を信じる必要があるのではないでしょうか。運を信じてはいけないんです。それは偶像を信じるのと同じく虚しいものであります。確実なのは神様の愛だけです。神様の導きだけです。神様の祝福だけなんです。あなたはそれを信じていらっしゃいますでしょうか。それではお祈りしましょう。天の父様、皆を心より賛美します。天と地と海とその中のすべてのものを作られ、私たちをこの地上に送ってくださり、私たちをこの地上で訓練してくださる神様、ありがとうございます。いろいろ物事が分からず、右も左も分からず、私たちは時につまずき、悲しみ、そして苦しみますけれども、しかし全てのことを働かして益としてくださる主よ、感謝します。イエス様の道からに目覚めますときに、私たちは力強くこの人生を歩み、ご栄光を表して神様に人々の褒めたたえるその気持ちを向けていくことができます。私たちも自身も心からあなたをあがめ、そして感謝いたします。主よ、あなた様の恵みなしには私たちは生きられません。私たちは生きているのではなく生かされているんだということを今日も思います。すべての命、そして私の命、ここにいらっしゃる一人一人の命はあなた様の御手の中にあります。主よ、どうぞ私たちがもてあそぶのではなく、その命をどうぞあなた様の愛のために、福音のために、真理のために使っていくことができるようにどうぞ導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。